今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする戸枝会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2022年がスタートしてもう1ヶ月が経とうとしていました。笑われました。まあ、寒い毎日、今日は生放送でお届けしているんですけれども、比較的まだその寒さマシかなと。しかしながらですね、周りでくしゃみしている人がいるんですが、花粉がどうやら飛んでいるようです。まあそういう季節になりました。さあ、ここのところ新型コロナウイルスの変異種オミクロン株の感染拡大が止まらないという現状です。今回は、まあ、このオミクロン株をどう考えたらいいのか、どう向き合ったらいいのかというお話を中心に、この方に伺おうと思います。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは。
こんにちは。オミクロンの専門家ちゃうけどね。でもまあ困らされてるのはもう一番困ってると思うので、ね、
影響を受けますよね。
もう産婦人科病院もそうだし、保育園もそうだし、もう大変。
本当ですよね。やっぱり妊婦さん心配なんです。
私本当そうだよね。でもね、はい、妊婦さんはね、意外とみんなワクチンしたんだよね。
いや、しかしながら2回接種した方 も、ね、陽性になったと。
そうそう、でもね、そんなに重症化しないの。
あ、
やっぱり重症化するかどうかっていうのが一番大事なんだよね。
そうですか。
だからうちもね、妊娠中に、オミクロンかかりましたって言って、まあじゃあ1週間あるいは2週間ね、自宅で様子見て、でその間その時々電話したりモニター送ったりして、大丈夫ですって言ってお産する人もいるし、もうお産近くなって熱が出て、はい、もうダメだからって言って、その市中のね総合病院に行く人もいるし、でも大変ですよ。
そうですよね、うん、その何ヶ月かとか、そういう、
よりますよね。
によってで対応も変わってくると、もう本当に生まれる寸前とか、いろんな状況が考えられますよね。
病院が大変なのはもう一つね、はい、やっぱり病院で働くスタッフってやっぱ女性が多いでしょ、
はい、
でみんなやっぱ子供さんがいて、ちっちゃな子供がいたりするね。保育園とか小学校とか中学に預けてる子供がいると。で学校でやっぱりクラスターが出て、で濃厚接触者になって、で自宅待機となると親もうつるしね、で親も出てこれない。
はい、
うん、でそうすると組織そのものを回すのがやっぱりなかなか大変になりますよね。
そうですね、やっぱり、これは、年末9、10、11、12ぐらいは、増えなくて、
すごいよかったよね。日本人っていいよねって言ってたけど、あの時に私ね、いや、そんな世界でこんなに増えてるんだから、はい、日本でなんで日本が増えないんですかっていう質問に対しては、いや、単にワクチンが遅れたからまだ抗体価が高いだけで今からですよって、私年末に言ったと思うんですけど、
はい、
ちゃんとそのままなってますよね。
やっぱりそれが理由なんですかね。
理由でしょ、
全然特別でも何でもなくって、
世界中で同じことが起こってるよね。
運がいいわけでもなく、特別でもなく、そのワクチンが遅れたからこ そ、
でもね、日本ってね、ダイヤモンドプリンセスで一番最初にこういうふうになるんだよってコロナを学んだのに、
はい、
で諸外国でわっと広がって慌てて対応してて遅くなった。でワクチンができて他の国がやってるのに自分たちはできなかった。 でずっと後追いできてるんですよね。
そうですよね。
それなのにまた今回の対応も、いや君たちこれだけ学習してないのかと。これ学校の先生だったら怒ると思うよ。これじゃ試験通らへんって、過去問こんなにあるだろうって言うと思うんだけどね、どうでしょうかね。
いや確かにそうですよね。本当に一番の先生はイギリスではないかなと、
ジョンソンさんね、ま、すごいね。
そうですね、アメリカではなくて多分イギリスですが、ジョンソンさんはとうとう今日あたりから全ての規制を、
もうなくすと、
なくしたんじゃないでしょうか、
結局ね。いや、それもさっき言ったように、
でもいいんですかね。
何が問題かというと、
はい、
患者さんが爆発的に増えたときに、その患者さんが重症化して病院が全部埋まってしまったら、それはもう他の病気の人も全部見れないからね。でも患者さんが軽くて、まあ、自宅で解熱鎮痛剤飲みながら様子見てて大丈夫そうになるんだったら、病院は逼迫しないから、まあ、それは良しとしようという考え方だと思うんだよね、
はい、
その方が経済が回ると。
まさに、まあ共存という言葉もどうかなとは思うんですが、うんうん、まあ、そうやって経済を回しながら、うん、病院も逼迫させずという、うんうん、
自然に減っていくのを待ちましょうと、
はい、
いう感じかな。
イギリスがそうですよ ね、
ですよね。
フランス、アメリカなんかは全く違いますよ ね、
まだね、もう違うね。
結構学教育機関も、うん、ああ学校こんなにまだ、うん、全然授業を受けてないんだとか、うんね、アメリカもそうですよね。
そうですよね。
だから日本は割合、うん、学校も普通にずっとこの1年ぐらい、
うん、今空いてますよね、はい、空いてたよね。でもアメリカなんかではもうその、まあ、各家庭がその SNN というかその、まあ、ネットワークでつながっているんで、
はい、
大学もそうだし中高もそうだし、まあ学校に来なくても少なくても勉強とかもそれ で家でできますよって体制が出来上がってるよね。
そうですね、うん、アメリカは、まあ、各家庭も結構広くて、うん、
ネット社会だしね。
ネット社会だし、
本当だ、
子供の部屋もあるでしょうし、う
ん、確かに分かれてるもんね。
そういうことが、うん、苦なくできる環境にあると、
うん、ね、日本とは違うもんね。
もうお父さんもお母さんもみんな同じ部屋っていう
わけ、ね、トイレも一つやし
本当
もう、ね、それはもうダメだよ ね、 多分ね。
あ、そうですね、うん、まあ日本はそういう意味では結構まだまだ恵まれてる世界に比べると、うん、割合日常に近い生活をずっとこの1年も、うん、
まあ、でもそれは、ね、一つにやっぱりその外国 の、 映像を見ててすごい違和感があるのは、やっぱマスクしてないなって、しててもなんか鼻は出てるなとか、そういう人たちが多いじゃないですか。
まあどっちかというとしてないですよね、う
ん
う
ん、日本の映像ってみんなしてるもん ね、
そうですね。
これだけ頻繁に手洗いして、これだけきっちりマスクしてるって、日本と中国ぐらいじゃない、台湾とか。
あ、
うん、だからやっぱり、ね、だから抑えられてたけど、それでも抑えること、全部抑えることはできないんだから、その時にどうする、どうするっていうのはやっぱ政府が決める仕事だと思うんだけど、それは決められない。
なんかその想定できたはずなのに、うん、その想定の数値が甘かったのではないかなと。いや、
想定できたんじゃなくて、想定したくなかったんだと思う。もう最悪の場合は想定したくないし、官僚はそれを挙げて、政治家がこんなことないだろうって怒られると嫌やから、まあまあまあまあまあで、なあなあで行くんだよね。
妥当な線で、
うん、
困ったもんです
ね。困ったもんやね。
そうですか、うん、とはいえですね、うん、この日々この急カーブを描くオミクロン株の感染者数は、
うんうんうん、すごいよね。
京都にも日本全体にもいろんな影響を及ぼ、
今10万人あたり京都、今日あたり500人って言ってますよね。
おう、
でこれ ね、ね、一番大阪でしょ。10
万人あたり500人、
うん、10万人あたり、今140万人でした、京都ってね、
はい、
だから500人にしたら
結構な数でしょ、
でしょ、
はい、
これだけいるね。ということはだよ、これね、日本で言うと4番目、大阪1番で東京2番で沖縄3番で京都4番目ぐらい。京都すごい多いん。
私たちはついつい、うん、東京の数とか、うん、神奈川県多いなとか
見てと思うけど、
そうそう、数を見ては東京しばらく行かないでおこうとか思うけど、東京の方から見たら、
うん、京都って多いな、
感染率っていうか陽性率高いっていう、
他の都市から見たら京都ってすごいなってなりますよね。
4番目、
うん、
そうですか、うん、これは私たちあんまり自覚、そういう
ないよね、
自覚の仕方ってしないですね。
しないね、
やっぱりつい数、
うん、見てるもんね。でも数じゃないんだよね。
そうですか、
人口あたりいくらかっていうのを見たら京都はやっぱり多いんだっていうことをやっぱり知らんといかんね。
そうですか、
うん、
それは
だってね、保育園なんかやってると本当に多いよ。もうちょっと子供が熱を出した、鼻水が出る、で小児科に連れてくる、で PCR すると陽性、うん、でお父さんお母さんしましょうって言ったら陽性。
それはここ1ヶ月ぐらいの、うん、
この2週間ぐらいじゃないですか。
この2週間ぐらい、
もう1月になってからね。だから子供、今日20人子供の PCR しましたったら、何人陽性だったら12人とか13人とかね、はい、もう 50% ぐらいがず
つ、ああ、そうやってこの受診する方の陽性率がめちゃくちゃ高くなった、クリニックなんかでも、うん、 その 50% 近くっていうのが、うん、そのすごいことですね。
子どもがそんな保育園児が一人ポンとでね、子どもってね本当に症状ないの。ちょっと喉が痛いとか、ちょっと鼻水が出るとか、ちょっと熱が出るとか、で3日もしたら治るんだけど、
あ、そうなんですか。
でも母親は必発必ずもらっていくし、父親もしばらくしたらもらっていくよね、
はい、
そうすると家庭の中でずっとその濃厚接触者と感染者がいるわけやね。
あ、
うん、もうその人たちはもう出てこない、
連鎖、
うん、出てこない出てこない、もう仕事にも行けへんしね、
という今のその日本の状況が、うん、あのそういうこうエッセンシャルワーカーと言われる人々、うん、どうかしようか、特に医療関係の方、うん、教育関係の方、
う
ん、それからあの福祉施設の方とか、消防署員の方がなんか半分ぐらいが、
ね、いないとかあるでしょ、警察もそうでしょ、ね、あんな火事があったり事故があったり事件があったりどうするかと思うもんね。
で、どっかの消防署の方が半分ぐらいそのクラスターが発生したっていう話も聞きましたが、
自衛隊もそうだしね、
自衛隊は大変ですよ ね、 あのやっぱり日米合同演習と か、
あるから、ね、
それは大変ですね。いや、しかしああいう方々はやっぱり日常生活、うん、消防署員もそうなんですが、
うんうん、
あの結構泊まり勤務とか、
そうそうそう、
あのそんなに広くないところで共同生活に近いことをされてますから、
う
ん、ね、はい、大変ですね。
大変、本当に大変。ワクチンしてるけどね、してるけどやっぱり、
してるけどやっぱり
軽いけどやっぱり感染は起こす。
そうですね、
うん、
この感染者数が、うん、多くなったら、
うん、
その重症度は軽減されるっていうふうなこうイメージは最初はありましたが、そういうわけでもなさそうですね。
重症度はやっぱり随分その最初のアルファにあるいはデルタに比べると、今のオミクロンはその重症にならない、ワクチンしてるのが一つある、ね、でウイルスそのものがその感染しやすいけど、やっぱ弱毒化ちょっとずつ弱くはなってると、なってるけど基礎疾患がある人とかにかかるとやっぱり亡くなっていってるもんね。今ね、1日何十人か亡くなっていますよね。
感染者数が増えるということが、
母数が増えるからね、
そういう基礎疾患のある方が、う
ん、感染する
リスクが高くなるから、うん、
やっぱり亡くなる人が出てくるし、
重症化する人も増える、
うん、その通りです。
だから感染者数は
抑えんと
あかんっていう、
難しいやろうね。
大阪の吉村さんもやっぱり抑えなければっていうのは、うんうんね、あるみたい
だから、マンボウなんか適用したくなかったって言ってるけど、
はい、
他にすることないもんね。あれ他にないんだと思うんですよ、
はい、本当に他にないんでしょうか、
うん、いや例えばね、今一番ひどいのはやっぱり保育園小学校中学校だから、じゃあここ、ね、安倍さんが、ね、前にやったようにバーンと学校休みしますって、じゃあできますかって話よね。
そしてする意味っていうか、うん、何のためにという、うん、
でしょ、ね、でそれをすると子どもたちの感染は減るかもしれない、一時的にね。でもゼロにはならないもんね。でまた始まったらまた同じことが起こるから、だからその間にできればね、その間に社会をちょっとしばらく止めてでもいいから、そんなにワクチン全部してしまおうっていうことができるかっていうと、ワクチンが足りないし、
足りないですよね、
施設がないし、
はい、
やる方法がないから、それもないでしょ。
まだ手に入ってないんじゃないですか。
そうそうね。だから OECD の中に入ってる、先進国の中に入ってて、日本が3回目のワクチン接種率は最低。
はい、な
これどっかで聞きましたよね。今
2% ぐらいとか、
はい、1回目も最低って言われて、2回目も最低って追いつきましたって、また3回目も最低って言われてるから、
はい、
全部後追いで言ってますよね。
はい、はい、うん。イスラエルは、
うん、早いね、
最初にもう本当に世界一スピードがありましたが、3回接種した方もかなり多くって、
うん、
もう
4回目って言ってるね。でもこれを繰り返しますかって話だね。
はい、さすがにイスラエルの方も4回目はちょっと考えるって、
考えるよ、ね、
インタビューに答えておられましたが、
うん、本当そうだろうね。
これはちょっとやっぱりどうなのかなと、うん、誰しも疑問が湧きますね。
いや、もうみんなでしょ、これずっとやるんですかって話になるよね。
そうですよね。
じゃあ、はい、今ファイザーとかね、また新しいワクチン、オミクロン用のワクチン作ってるって言うけど、治験始まったと。
あ、でもそんな風に発表がありましたね、
うん、それが市場に出る頃にはもうオミクロン終わって次ののが来てるかもしれないもんね。
本当ですね。デンマークはもうオミクロンの亜種と言われるものに、
うんうん、
のね、だいぶ 50% ぐらい置き換わってると言われるように、どんどんどんどん
変わっていくんですよね。
変異が、数が増えるほど変異しやすくなると。
いや、もうそういうことですね。
ということですね、うん、このもうだったら私たちはどうしたらいいのかというところをちょっともう 医療の世
界私にどうしたらいいかって
ちょっと伺いたいんですが、うん、まあ、その、幼稚園や教育機関で、うん、こう特徴としてはまずちょっと特徴の勉強をしたいんですが、うん、もう若年層あの10代、うん、20代、うん、それからもっともっと10代、うん、10歳以下がほぼ半分以上を占めてるというところで、これはあのやっぱり症状も、うん、あのただ10歳以下だとワクチンは接種してないですよね、
うんうん、してないしてない。でもまあもうすることになるよね、多分ね。5歳から10歳までの間をもうしようっていうふうになったもんね、許可が漏れた。
症状はそんなにやっぱり重くはないんですか？
あの基本的に、ね、デルタ株とかアルファ株の時は肺の奥まで入って肺炎になって、はい、それが大変だったと。で呼吸障害が出るんでエクモを回したりとかね、大変だったけど、オミクロンはどちらかというと上気道にいて、鼻とか口とか喉にいて、まあ、表面あんまり奥まで入らないから
肺まで到達しないと
で肺炎になりづらいって言われてるね。だから喉の痛みを訴える人がすごく多いみたいな、
はい、かなり喉が痛いという、
は
い、
熱が出る人はね、はい、でもまあそんなに重症化せずに、まあ、解熱鎮痛剤飲んでるうちにだんだんと治ってきます。
熱下がったわっていう、うん、
で子供はねもっと軽いと思います。ちょっと熱が出てちょっと鼻水が出て、はい、2、3日したら本人は治ってケロッとしてるね。
で
も一緒に同居してる親はかかって、はい、親はもうしんどくて、はい、子供がもう元気で走り回ってるところで親は寝てるみたいな感じになるみたいな、
はい、あのだからといって子供が、うん、まあ、そんなに重くならないからといってこれが、うん、あの通常のこの風邪とかインフルエンザと同じに、う
ん、そんなもんではないですね、
になったっていうわけではないと。
もちろん入院患者数から見たら圧倒的にやっぱり子供の入院も増えてきて、アメリカなんかで増えてきてるからね。
あの死者数も結構アメリカ増えてるっていう、
ね、
アメリカ大変ですよね。
大変ですよね、
はい、
うん、だからそう考えるとまだそんなにね、もうこれ軽くなってこれでオミクロン終わる、あのコロナ終わるちゃうっていうようなのは多分それは違うと思う。
はい、まだ早いと。
まだ早いでしょうね、
はい、
あの可能性としてはもうずっとこうやって変異を繰り返していきながら、
はい、
徐々に軽くなって、あ徐々に広がりやすくなって、徐々に季節性を持って風邪ウイルスになってくれたらいいなっていうのが希望的な観測ですよね。でもその間に変異してる間にもし急に、ね、重症化因子を持ってしまうと全く違う話になるもんね。
そうですね、どう変異するかは
分からへんから、
そのウイルスのやる気の問題ですから、
うん、でもねウイルスにとっても、はい、あの前にも私一回言ったかな、細菌とウイルスの一番大きな違いは細菌ってね DNA も RNA も自分で持ってるものなんですよ、
はい、
細胞っていうのはその核の中に DNA があって、はい、その DNA はこれ遺伝情報なんですよね。でそれが RNA がそれをメッセンジャー RNA を読み取って、はい、でタンパク質を作ってで細胞を作ってで物になっていくんですよ全部。だからセントラルドグマっていうか DNA から RNA に行ってタンパク質に行って個体が出来上がるっていう、これがもう自然界で起きてなんですけど、
はい、
細菌とかは全部 DNA も RNA も持ってるの。だから水さえやったら細菌ってどんどん増えていくんですよね、
はい、
でもねウイルスってどっちかしかないんです、はい、ウイルスは DNA ウイルスか RNA ウイルスかどっちかしかないんで自分だけでは増えていけないんです、はい、宿主って言ってその自分に、例えば DNA ウイルスだったら RNA を提供してくれる動物にポッとかかることが必要だし、はい、RNA は逆に DNA を持ってるところに移るのが普通なんです。だから、はい、コロナウイルスって多分まああのコウモリのウイルスだったと思うんだけど、何かの変異で人にピッと感染したと。で人の多分これ RNA ウイルスとか DNA を使いながら増えていくんだけど、人が死んでしまったら、つまりすごい重症化を起こして人がどんどん死んでしまったら、自分が宿る人がいなくなるから、
宿主がなくなると、
うん、そうそう、これは困るんだね、はい、ウイルスにとっても困る。だからウイルスはなるべく殺さないようになるべく動き回って移してくれる人が一番いいわけだね。軽く軽く軽くなって移しやすいように変わっていくのが普通なんです、
まあ、普通の流れであると、うん、
でも途中で何が起こるかわからないね。
そうですね、やっぱりその変異が、うん、あのとんでもない変異
ない方向に行った時にどうするかっていう話があるもんね。
そうですね、ならないとも限らないというところですね。
そうそう、
でもそのあれですね、最初はコウモリっていうのが、
うん、
コウモリって、
うん、なんか いろんなウイルス持ってるねコウモリってね。
それコウモリうん、大変でした。
そ
うコウモリって割合普通にいるんじゃないですか、うんうん、
普通にいるよ ね。
動物園にもいますよ、
うん、でもね、はい、昔はコウモリと人って一緒になることってあんまりなかったと思うんですよ。 コウモリ森の奥とか洞窟にいて、
はい、
人はそんなところにいなかったから。でもやっぱりこう、ね、地域によってはコウモリを食べたり、中国なんかでコウモリを食べたりするし、
ね、
集めたりするし、
はい、
だんだんだんだん森林を削っていって、うん、洞窟に人がこう、ね、そういう、ね、山の中に住むようになってくるとコウモリと接する機会も増えますよね。それはねあるんだよね。
やっぱりその人間の生活スタイルの、うん、
変わったことによって
なせる、まあ
そうですね、今回は災いでしょうね、
その結果がこういうことが起こるんだと、うん、だからちょっとここで反省しないとダメですね。
まあでも人類ってそうやって地球を食い潰していくんやろうね。
いやすごいですね、人間って、うん、
すごいよね。
そうですね、うん、はい、まあまあ、一番心配なのはその酸化の現状というところなんですが、うん、まあ、その畑山先生はそういう、うん、保育園もそれから学童保育もされてますから、
大変、
やっぱり現場大変ということですね、
うん、
はい、
どうかしてほしい。
そうですか。そしてですね、今ニュースなんかでいろいろ言われてるのが、
うん、
検査キット、
はい、ないね、
が不足してることが、うん、ただないんじゃなくて、うん、本当に調べなければならない人がいるっていう、う
ん
う
ん、最初はね全部 PCR って言ってたんだよね、はい、日本は PCR できないじゃないかって言ってて、 PCR できるようになりましたって言ったけども、数が患者さんの数があまりにもひどいし、濃厚接触者がいっぱい、つまり患者さんが出ましたって言うと、1人陽性者が出ましたら、その濃厚接触者が1人当たり5人とか10人いるわけでしょ。それも全部 PCR なんかできないと。だからもうその PCR でしなくてもいいから、もう抗原キットと PCR 比べたらやっぱり PCR の方が精度がいいんですよね。抗原キットは、ね、1日か2日遅れるんです、陽性になるのが。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、ウイルスの数を、本当に少量のウイルスの数を捕まえるのはもう PCR が絶対いいんだけど、
あ、かなりな数がないと、
抗原キットでは、
うん、反応が、うん、
やっぱり、ね、1日ぐらい遅れて PCR で陽性になって、次の日ぐらいに抗原キットで陽性になることが多いの。うん、だからできたら PCR したいけども、そんなできないから抗原キットでやってくださいって言ったけど、もう抗原キットはないもんね、もうない。
あ、
でそうすると 何を言ったか、京都府もそうだし政府もそうだし、いやもう臨床症状でコロナだと思ったらコロナって診断してくださいって、そんなアホな。
ここ2、3日はそのような、
そうそうそう、みんながびっくり、いや医療関係者少なくともびっくりですよね。
あ、びっくりという状況ですか。
だって検査せずにコロナですって診断して、でそれで私コロナになったから学校休みます、仕事休みますって言われた時 に
濃厚接触者はそういうふうにしてくださいっていうアナウンスがありましたよね、うんうん、
じゃあね、コロナの診断書を出せって言われたら、コロナの検査してないと出せないじゃないですか、
はい、
コロナと思いますっていう診断書を出すんかって話だよね。
本当ですね、
不思議でしょ。
アメリカなんかは、うん、PCR 検査1億回できる、うん、準備があるってなんか昨日おとつい聞いたような気がするんですが、ね、うん、日本
なんでこんなね、
なぜなんですかね。
でもね、自動の PCR 機械ってね、フランスがうわーっと導入してやったけど、
はい、
あれ日本製なんだよね。
日本のメーカーが
作ったの、
すごく
すごいいいのを作って、大量にもう自動でどんどんやれる作って、それが世界中がそれが採用したのに、日本の政府ってね、それダメって採用しなかったんだよね。
あ、そうなんですか。
時間かかって
あ、そうですか、
うん、
そして新しい機器を、うん、こう 2,3 日前もこんな便利な、
うん、
クリニックでできる、うん、すごくスリムなそういう検査機器、うん、キット、
うん、
機器を開発しましたっていうのを見ましたが、
うん、うち入れたら島津のやつをね、一番島津がその1年ぐらい前に、
はい、
クリニックに置いてすぐできる、その日のうちにすぐに結果が出る PCR を作りましたって発表したから、もうその場ですぐ島津にこう電話して担当者来てもらって、はい、島津が作った1号と2号がうちの病院に出ましたよ。
あ、すごい、
うん、はい、だから今もういっぱい、もうどんどん来るから。
あ、それは多方面の依頼にも応えているということですか。
医療だけじゃなくてね、
はい、
地域の住民とかもあるし、
それはまあ病院をも救うというか、
そうそうそうそう、
地域を救うことは、
うん、
その
病院自身
を救うことになるということですね、
う
んうん、です素晴らしいですね。
ありがとう。
このやっぱり先見の明というよりは、うん、やっぱりするべきことは何だということ、
何をしたらいいかっていうのをやっぱ考えたら、
考えて、
うん、順番をつけないといけないね。それはもちろんいろんな順番があると思うけど、まあ、こういう危機で非常時の時はそれを乗り切るのがまず第一 だからどうしましょうかは常に考えてますね。
そうですか、あのやっぱり、どうなのかということをちゃんとあの判明しっかり判定して、それに対応したあの飲み薬経口治療薬がせっかくできても
あれだって PCR でちゃんと陽性って確認しないと飲んじゃダメなわけだから
何日以内とか
5日以内とかね
結構、はい、
飲めないじゃないですかねもうなんか
どうなってるんですか、
どうなってるんでしょうね言って大きな声出してマスコミの仕事でしょそれ
言ってます。
あ、そう、
はい、
ありがとうございます。い
や、しかし私たちは、まあ、なんとかこれを乗り切りたいという、思っている方は世の中にたくさんおられると思いますが、どんなふうなアドバイスをするとしたら、
例えばね、はい、今ね、多分熱が出たんでこれ多分コロナと思いますと、で PCR の検査したいんですけどって言っても保健所から連絡があるのは2日とか3日してから、
はい、
で今 PCR いっぱいだからできませんと言われると、あるいはその足立病院で PCR しましたと陽性ですと、で連絡したけど保健所からなしのつぶてと、いやこれね怠慢なんじゃなくてもう回らないんですよ、回ってない組織としてそれはもう回ってないんだから、ちゃんと言ったら今ねもういっぱいで回りませんと、だからこれをどうかするかをちょっとみんなで相談したいっていう話をして、まあ、京都だったら京都市を挙げてだよ、京都府を挙げて国を挙げてちゃんと考えないといけないのに、その回りませんも言えないわけやね、でマスコミに多分回らないんでしょうねって言われてるし、
これの繰り返しなんですが、
ね、
もうあの2年
やってるよね、
経ちましたちょうど、
はいはい、
でこの保健所のシステムとか日本 の, その、
難しいのがよく分かったよ、
何かその保健所の役割とか、こうなぜ見直さないんでしょうか、
なぜ見直さないんだろうね、デジタル化もしてないから未だにファックスにして未だに手書きにして未だに電話にしてってやってるから、
電話で症状はどうですかとか聞くってなんか違いますよね、
なんか違うよね、はい、電話つながらないと、
これはやっぱり畑山さんのような方が世の中を変えていただかないとい
やもうね、でもね、はい、孫が早く帰ってきて一緒に遊びたいと思ってるから、はい、もう早くコロナ終わってほしいな、
本当ですね、ちょっと最後は嬉しいニュース、やっぱり宅食で、はい、いろんな協力者の方、
ああもうそれ嬉しいよね、
素晴らしいですね、
うん、私ね、はい、京都ってね
残り1分となりましたよ、
京都ってね、特別ではないけど特殊って言われる街だ、ね、ちょっと変わった街だって、それは日本人がみんな思ってて京都っていけずやなっていう意見もあるし、でも京都っていいなっていう意見もあるし、でも京都だと宅食やりますってやってこうやってやるといろんなとこから寄付とか協力の申し出がある、これってねすごいなと、これって本当の文化なんだよ、その見かけじゃなくて京都の文化的都市っていうのはこういうことを言うんでるんじゃないかなって、そういう意味では京都っていいよね上げたよかった、だいぶ落としてたから最後に上がったかな
賞を受賞された時にスピーチされたと伺いましたが、うんうん、その結構それに賛同して協力者が、
してくれるとかあるんですよね、
増えているって聞きましたが、はい、どんなことをおっしゃったんですか、30秒で、
いや京都市と京都府が頼りないから自分たちでやるんで皆さん企業協力してくださいって言ったのそれ市長と知事を前にして言ったから、後からみんなですごいな
私たちが協力しなければ世の中変わらないなと、
行政は頼りにならないなとみんなが思ってくれた、
なるほど、それが一番ですね、わ、かりました、はい、今年もこの線でよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい。